それでは本日の聖書の箇所、ルカの福音書1章26節から38節。ルカの福音書1章26節から38節お読みいたします。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。
おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。
しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。以上の箇所から、神に不可能なことはないと題して、広川先生にメッセージをいただきましょう。
クリスマスおめでとうございます。今日はこちらの4本のキャンドルに火が灯りました。そして皆様とご一緒にイエス・キリストのご降誕を覚えて礼拝を捧げることができることを本当に心から感謝をいたします。一言お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、神の一人をイエス・キリストが私たちと同じ肉体をとって人となってこの地に来てくださいました。私たちはそのキリストのご降誕を覚えて、今朝あなたの前に礼拝を捧げています。私たちのこの礼拝を通して、私たち一人一人を深く愛し慈しんでくださっているあなたの皆が褒めたたえられますように。兄弟姉妹たち、一週間のそれぞれの歩み、特に今週は寒い日が続いてまいりました。その中を歩んでまいりました。一人一人、体、心、霊において疲れやまた弱さを覚えています。主を礼拝し、主との豊かな交わりを通して、私たちの体、心、霊において健やかにしていただき、今日から始まる新しい週も、主にあって歩んでいくことができるように導いてください。本日、イエス・キリストの初めのご降誕の出来事を通して、一人一人メッセージをいただきたいと願っています。 必要なメッセージを与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、先ほどお読みいただきましたルカの福音書1章の26節から38節、最初のクリスマスの出来事がスタートする箇所になります。ガリラヤ地方のナザレという小さな町に住む一人の処女のところへ、ガブリエルという名前の御使いが神様から使わされました。その女性の名前はマリアといい、ダビデの家系のヨセフの婚約者でした。ガブリエルが彼女の家に入ってくると、マリアにおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと言いました。マリアは突然の思いもよらない御使いの訪問、そしてその言葉に驚きました。そして一体何のことを言っているのか分かりませんでした。何がおめでたいのか、何が神様の恵みなのか、戸惑って考え込んでしまいました。するとそんなマリアにガブリエルは、恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのですと言いました。御使いガブリエルは、処女であるマリアが神様の恵みによって、身ごもるという常識的にはありえないことが起こることを告げていきます。マリアの驚きは大変なものだったと想像できます。続けてガブリエルはマリアに対して神様からの3つのメッセージを伝えています。一つは、生まれてくるこの名前はイエスとつけること。イエスという名前はヘブル語ではヨシュアという名前になります。ヨシュア記に登場するヨシュアというのは、新約聖書の言葉で言えばイエスというふうに言うことができます。そしてその意味は、主は救いという意味です。イエス様という方は人々を罪から救うという使命を与えられて生まれてこられます。二つ目は、その子は偉大なものとなり、意図高き方の子、すなわち神様の御子、神の御子と呼ばれるということ。そして三番目が、その子はイスラエルを永遠に治める王となること。マリアの婚約者のヨセフはダビデ王の家系の人間ですから、マリアから生まれる子供はダビデ王家の家系に属することになります。イスラエルのダビデ王の家系にあたるイエス様の支配のもと、王国は永遠に続き終わることはないのです。救い主、神の御子、王、この三つが生まれてくる子供の称号として与えられることを御使いはマリアに告げました。しかしこれを聞いたマリアはすぐには理解はできませんし、また受け入れるということもできませんでした。マリア自身はごくごくですね、当時の社会の中で若い普通の娘であったわけですから、どうしてそのようなことが起こるのでしょうか、私は男の人を知りませんのにとガブリエルに尋ねます。 するとガブリエルは、聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれてくる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます、とマリアに驚くべきことを知らせました。そしてマリアの親戚にあたりますエリザベツ、彼女の夫は祭司でした。そして祭司から、特別なこの神様からの、お告げがあったわけです。彼女は不妊の女性と言われて、そして年を重ねていましたけれども、神様の働きかけによって子供がもう完全にできない年齢なのに子供が与えられて、そしてこの時にはすでに妊娠6ヶ月となっているということをガブリエルはマリアに告げます。おそらくマリアもエリザベスの身に起こった出来事をすでに聞いていたことだろうと思います。普通では決してありえない出来事が自分の身に起こることを知らされて、ただ戸惑うマリアにガブリエルは、神にとって不可能なことは何もありませんと、全能の神様の働きにはできないことは一つもないことを知らせたのです。神様は全能のお方で限界のないお方です。このことは私たちの信仰にとって大きな拠り所です。生まれてくる子は母親となるマリアから人間という性質と、ダビデの家系の王となるという称号を受け継ぐことになります。そして聖霊なる神様の働きによってマリアは身ごもっていきますので、生まれてくる子は人間とは違って罪のない聖なるもので神様の子供なのです。つまり生まれてくる子イエス様は 100% マリアから生まれる人間であり、同時に 100% 神ご自身でいらっしゃるということです。そしてマリアはついにガブリエルに対して、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと、神様からのメッセージを受け入れたということを伝えていきます。マリアのこの言葉を聞いたガブリエルはマリアから去って天に帰っていきました。マリアは神様の救いのご計画の一端を担うという大切な使命を与えられました。神の御子を身ごもるということは、彼女にとって神様からの大いなる恵みであり祝福となります。聖霊によるイエス様の誕生が結婚外の出産であるということは疑う余地のない事実です。しかしこの後イエス様に対して反対する人、また信じたくない人たちの間では、イエスは不貧困によって生まれたのだという噂が流れ続けていきます。御使いガブリエルの受胎告知と呼ばれますけれども、この告知に対するマリアの反応は、あなたのお言葉通り好みになりますようにという言葉でした。 神様の目的とそして方法が明らかに示されると、マリアは神様の御心に従おうと決心をいたします。喜んで処女のまま神の子の母親となるという決意を告げています。神の御子の母親となるということはマリアにとって非常に大きな誉れであると同時に、とてつもない犠牲を伴うことでもありました。結婚前に妊娠するということを受け入れるということであり、当時は今の時代と違ってそんなことをすれば不道徳な女という烙印を押されてしまいます。そして恥ずかしめと苦しみを引き受けることになります。またヨセフとの結婚も当然のごとく破談になります。そして人々からは冷たい視線を浴びることになり、そして疎外をされていくでしょう。彼女のこれからの人生、残りの人生、多くの苦難や名誉、そして命も脅かされるかもしれないという危険がある、そういう道を彼女は選んだということです。しかし若きマリアは自分の名誉、そして危険も恐れも、これからの歩みのすべてを神様の導きに委ねていきました。主なる神様という方はすべての出来事を支配していらっしゃるお方です。あなたは私のですね、日々の生活の中で起こる出来事、その中には大きなこともあるでしょうけれども、もう本当に些細な小さな小さな出来事も起こっています。その積み重ねの中で私たちは日ごとの歩みを進めているわけですけれども、その一つ一つを神様は知っておられます。そして支配をしていらっしゃいます。そしてご自分の方法で全てのことをご自身の計画に従って進めていかれます。それは私たちから見て、あ、納得できます、想定内のことですということもあるでしょうけれども、私たちにとってそれは受け入れるのが少し難しい、いやそういうことは起こってほしくないということもあります。神様の方法で進められるからです。けれどもマリアはそういう神様からの導きを、私は主のしもべです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと告白したように、神様は間違いなく全てのことを支配しておられ、全能のお方でいらっしゃるということを信じて、そして自分の身に起こるさまざまな出来事に対して恐れないで、神様の方法で進められていくということに信頼をして歩んでいったように、私たちもまた全能の神様に信頼し、そして神様の方法で進められていくということを受け入れて、信頼して 歩んでまいりたいと思います。私たちがどのようなところを通ることになったとしても、神様はあなたや私を愛しておられることは何一つ変わりがありません。そしてあなたにとって嬉しい、よかったと思える、反対にですね、いやちょっとそれは遠慮したい、できれば別な方法でお願いしたいということであったとしても、けれどもそれはあなたにとって最善のことであり、あなたに益をもたらすものであるということです。私たちはそのことをですね、信頼をして歩んでまいりましょう。皆様のですね、今週は今年最後の週となります。その歩みが守られ祝福されますようにお祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊いあなたの皆を褒めたたえます。神様は私たちのすべての出来事を支配しておられる全知全能のお方でいらっしゃいます。そして神様の方法ですべての出来事を進めていかれます。私たちが主に信頼してそれを受け止めていくことができるように導いてください。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り祝福してください。病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてください。また試練の中で苦闘していらっしゃる方々を顧みて慰め励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。